入眠夜話。あなたは毎日納豆を食べていますか？ヨーグルトはどうでしょう？アマニオイルは、塩麹、アサイー、スピルリナはどうでしょう？こういった食品は一般に体にいいと言われていますから、健康のために食べ続けている方も多いと思います。しかし、何事も、過ぎたるは及ばざるがごとし、です。というわけで、今宵の夜話は、フードファディズム。フードファディズムという言葉、聞いたことはあるでしょうか？フードはご存知のように食べ物。ファディズムは一時的な流行を追いかける、気まぐれ、のめり込むといった意味の英語です。そして、フードファディズムとは、食が健康に及ぼす影響を過大、誇大に捉え、関連情報を偏執的なほどに気にすること、及び、そのためにかえって通常の健康的な食生活からかけ離れること、とされています。例えば、納豆が体にいいからといって、納豆だけ食べていれば健康でいられるわけではありません。バランスのとれた食事と適度な運動は、健康でいるための大原則です。しかしこれまでも、主にテレビや雑誌などで紹介されて話題になり、特にダイエット効果が高いとされた食品による極端な摂取方法から、健康への悪影響が報告されています。いくつか挙げていきましょう。朝バナナダイエット。朝食をバナナと水だけにするというダイエット法です。タレントが、これで何キロも痩せたとテレビなどで発信したこともあり、一時は店頭からバナナが消えるほどのブームになりました。実際に痩せたという声も聞かれましたが、バナナだったらいくら食べても大丈夫、などという誤った情報までも拡散され、問題になりました。もちろん、バナナは手軽に取れて栄養もある果物ですが、残念ながら、特にバナナに何らかのダイエットに効果的な栄養なりが含まれているといったことはありません。逆に食べ過ぎるとカリウムの過剰摂取になり、体によくありません。この朝バナナダイエットの生みの親もこう言っています。もともと朝食を フルーツと水にするのが体に良いという考え方があり、手軽で続けやすいということでバナナを選んだに過ぎない。つまりそもそもフルーツであればよく、特にバナナである必要はないというわけです。おそらく朝バナナダイエットで痩せたという方は、それ以外の条件がすべて同じならば、単にこれまでとっていた朝食と比較して摂取カロリーが減っただけということになります。これはリンゴやパイナップルなど他のフルーツによるダイエットでも同じことが言えます。トマト。2012年、京都大学による実験結果が発表されました。マウスによる実験で、トマトの成分が中性脂肪を減らす働きを持つことが分かった。これが各メディアに取り上げられると、例によって店頭からトマトが消え、トマトダイエットブームが始まりました。この実験は、トマトから取り出した脂肪燃焼成分を餌に混ぜ、マウスに食べさせるというものでした。実験には、成長すると肥満や糖尿病になりやすい特別なマウスを使い、4週間後、燃焼成分を与えたマウスと与えなかったマウスの中性脂肪を比較するというものです。結果、食べさせたマウスは、そうでないマウスよりも中性脂肪が3割も少なかったのです。と、ここまで聞くと、確かにすぐさまトマトにかぶりつきたくなりますが、まずこのマウスが毎日摂取した燃焼成分量を人間がトマトから摂取するには、毎日大玉6個を食べなければなりません。それでも痩せるためなら毎日トマトを腹いっぱい食べてみせるというやや盗作気味の方もいるかもしれませんが、さらにこのブームに対して実験を行った教授はこう言っています。太った人がトマトを食べれば中性脂肪が下がるということを証明したわけではない。そう、責任ある人は誰も痩せるとは言っていないにもかかわらず、短絡的にトマトで痩せると理解して人々が飛びついた結果がこのブームだったのです。痩せるとブームを巻き起こした食品は他にも寒天やにがり、ココア、酢漬け大豆などがありましたが、反対に体に悪いとされて、それを極端に遠ざけてしまった例もあります。糖質制限ダイエット。現在、これを実践している方もいらっしゃるかもしれません。主にパンやご飯、麺類など、日本では主食と位置づけられてきた炭水化物を食事から減らすダイエット法です。手軽に始められて 効果も出やすいことから人気となっていますが、あくまで糖質を制限するダイエットです。ところが、とにかく炭水化物を取らなければ痩せると思い込んで、一時それらを一切口にしないといった極端な例まで見られました。主食は一食あたりに占めるカロリー割合が大きいので、それを減らすことには単純に摂取カロリーを抑えるという効果があります。本来なら主食を減らした分、おかずを多めに摂るなどしてカロリーをカバーしなければならないのですが、大抵は今までの食事から主食を減らす、あるいは食べないという方法を取ってしまいます。その結果、疲れやすい、集中力がなくなるなどの変化が体に現れ始めます。さらに糖質が不足すると、体はそれを補うために筋肉を分解しますから、基礎代謝も落ちて逆効果、ということまで起こるのです。また、このダイエット法で比較的早く体重減少の効果が見られやすいのは、グリコーゲンの減少により、体に蓄えられていた水分が抜けていくからです。決して体脂肪が減っているわけではありません。それに脂肪を燃焼させるにも、ある程度の糖質は必要なのです。さらに一時は、炭水化物以外なら何でも食べていい、などという情報まで飛び交いましたが、もちろんこれも間違いです。いずれにしても、糖質制限ダイエットを始めたいのなら、制限の前に、むしろ最低限必要な炭水化物の量を知ることから始めた方が良さそうです。卵。このお話は以前の夜話、昔の常識、今の非常識でも詳しくお話ししましたが、卵は1日1個までと言われていた時代がありました。これは卵に含まれるコレステロールの量が比較的多いことと、コレステロールは体に悪い影響を及ぼすという考えからです。1970年代の研究では、卵を1日1個以上食べるとコレステロール値が上がると考えられていたのです。ところが2015年、厚生労働省の食事摂取基準から、なんとコレステロールの摂取上限自体が消えました。これはその後の研究で、コレステロールを多く含む食品をとっても、血中コレステロール値には影響がないことが明らかになったためです。実は体内のコレステロールのほとんどは、食事から摂取されたものではなく、肝臓で自ら作り出していたものです。なぜ作られるのかといえば、 それが必要だからです。コレステロールは細胞成分になったり、ホルモンの原料になったりします。肝臓は必要な量のコレステロールを調整しながら作り出します。そして、食べた卵の量はこれにほとんど関係ないのです。現在ではどちらかといえば、脳卒中などの予防のために、卵は1日1個程度は積極的に摂った方が良いという意見が多いようです。もちろん摂りすぎはよくありませんが、体質的にコレステロールが増えやすいといった人以外は、そこまで気を使う必要はないでしょう。さて、いかがだったでしょうか。いずれの流行もフードファディズム、つまり特定の食品が健康に及ぼす影響を過大に捉えていたがゆえのブームだったと言えるでしょう。科学的根拠に基づかない一時的なブームは、メーカーや国内外の生産地の計画を狂わせ、ブームの終焉とともに大量の食品ロスを生み出すなどの社会問題も引き起こします。これはあくまで個人的な考えですが、そもそも食べて痩せるというのは異常なことではないでしょうか。人という生物が生命活動を維持するのに何よりも大切なエネルギーを過剰に消費、あるいは排出してしまう物質があるとすれば、それこそ本来その物質は毒と表現すべきものなのではないかと思うのです。私たちが日々口にする食べ物は、決して素晴らしく栄養バランスのとれたものばかりではないことがほとんどですが、私たちの体はその中から基本的に必要なものを取り置き、そうでないものは排出するようにできていますから、どちらかといえばそれを邪魔しないようにしてあげるのが良いのではないかと思うのですが、あなたはどう考えるでしょうか。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。